こんにちは。
今日のお話は、おいの森とざる森、ぬすと森。小祝農場の北に黒い松の森が4つあります。一番南がおいの森で、その次がざる森、次は黒坂森、北の外れはぬすと森です。この森がいつごろどうしてできたのか、どうしてこんな変な名前がついたのか、それを一番初めからすっかり知っているものは俺一人だと、黒坂森の真ん中の大きな岩がある日威張ってこのお話を私に聞かせてくれました。ずっと昔、岩手山が何遍も噴火しました。その灰でそこらはすっかりうずまりました。この真っ黒な大きな岩もやっぱり山から跳ね飛ばされて今のところに落ちてきたのだそうです。噴火がやっと静まると、野原や丘には穂のある草や穂のない草が南の方からだんだん生えて、とうとうそこらいっぱいになり、それから柏や松も生え出し、しまいに今の4つの森ができました。けれども森はまだ名前もなく、めいめい勝手に俺は俺だと思っているだけでした。するとある年の秋、水のように冷たい透き通る風が柏の枯葉をさらさら鳴らし、岩手山の銀の冠には雲の影がくっきり黒く映っている日でした。4人の百姓たちがナタやクワやすべて山と野原の武器を固く体に縛りつけて、東の山を越えてのっしのっしとこの森に囲まれた小さな野原にやってきました。よく見るとみんな大きな刀も刺していたのです。先頭の百姓がそこらの幻灯のようなきれいな景色をみんなにあちこち指さして、どうだ、いいとこだろ、畑はすぐ起こせるし、森は近いし、きれいな水も流れている、それに日当たりもいい、どうだ、俺はもう早くからここと決めておいたんだと言いますと、一人の百姓は、しかし土はどうかなと言いながら、かがんで一本のススキを引き抜いて、その根から土を手のひらにふるい落として、しばらく指でこねたりちょっとなめてみたりしてから言いました。
うん、土もひどくよくはないが、またひどく悪くもないな。さあ、それではいよいよここと決めるか。
もう一人が懐かしそうにあたりを見回しながら言いました。
よし、そう決めよう。
今まで黙って立っていた4人目の百姓が言いました。4人はそこで喜んで背中の荷物をどしんと下ろして、それから来た方を向いて高く叫びました。
おーい、おーい、ここだぞ、早く来い。
すると向こうのススキの中から荷物をたくさんしょって顔を真っ赤にしておかみさんたちが3人出てきました。見ると5つ6つにもなっていない子供が9人わいわい言いながら走ってついてくるのでした。そこで4人の男たちはてんでに好きな方を向いて声をそろえて叫びました。
ここへ畑を起こしてもいいか。
いいぞ。
森が一斉に答えました。みんなはまた叫びました。
ここに家を建ててもいいか。
よーし。
森はいっぺんに答えました。みんなはまた声をそろえて尋ねました。
ここで火焚いてもいいか。
いいぞ。
森はいっぺんに答えました。みんなはまた叫びました。
少し木をもらってもいいか？
よし。
森は一斉に答えました。男たちは喜んで手をたたき、さっきから顔色を変えてシーンとしていた女や子供らはにわかにはしゃぎ出して、子供らはうれしまぎれに喧嘩をしたりしました。その日、晩までにはもう蚊帳をかぶせた小さな丸太の小屋ができていました。子供たちは喜んでその周りを飛んだり跳ねたりしました。次の日から森はその人たちがそれはそれは一生懸命になって働いているのを見ました。男はみんな鎌をピカリピカリとさせて野原の草を起こしました。女たちはまだリスや野ネズミに持っていかれてない栗の実を集めたり、松を切って焚き木を作ったりしました。そして間もなく一面の雪が来たのです。その人たちのために森は冬の間一生懸命北からの風を防いでやりました。それでも小さな子供らは寒がって、赤く腫れた小さな手を自分の喉に当てながら、冷たい冷たいと言ってよく泣きました。春になって小屋が二つになりました。そしてそばと冷えがまかれたようでした。そばには白い花が咲き、冷えは黒い穂を出しました。その年の秋、穀物がとにかく実り、新しい畑が増え、小屋が三つになったとき、みんなはあまりにうれしくて大人までが跳ね歩きました。ところが、土の固く凍った朝でした。九人の子供らの中の小さな四人が、どうしたのか夜の間に見えなくなっていたのです。みんなはその辺をあちこち探しましたが、子供らの影も見えませんでした。そこでみんなは天でに好きな方へ向いて一緒に叫びました。
誰か子供たちを知らないか？
知らない。
と森は一斉に答えました。
そんなら探しに行くぞ。
とみんなはまた叫びました。
来い。
と森は一斉に答えました。そこでみんなはいろいろな農具を持って、まず一番近い老いの森に行きました。森へ入りますと、すぐ湿った冷たい風と、葉っぱの匂いとがみんなをすっと襲いました。みんなはどんどん踏み込んでいきました。すると、森の奥の方で何かパチパチ音がしました。急いでそっちへ行ってみますと、透き通ったバラ色の火がどんどん燃えていて、狼が9匹くるくるくるくる火の周りを踊って駆け歩いているのでした。だんだん近くへ行ってみると、いなくなった子供らは4人ともその火に向いて焼いた栗やキノコなどを食べていました。狼はみんな歌を歌って、夏の周りの灯籠のように火の周りを走っていました。
老いの森の真ん中で火はドロドロパチパチ、火はドロドロパチパチ、栗はコロコロパチパチ、栗はコロコロパチパチ。
みんなはそこで声をそろえて叫びました。狼殿、狼殿、子供返してけろ。狼はみんなびっくりして、いっぺんに歌をやめて、口を曲げてみんなの方を振り向きました。すると火が急に消えて、そこらはにわかに青くシーンとなってしまったので、火のそばの子供らはわーっと泣き出しました。狼はどうしたらいいか困ったというように、しばらくキョロキョロしていましたが、とうとうみんな一度に森のもっと奥の方へ逃げていきました。そこでみんなは子供らの手を引いて森を出ようとしました。すると森の奥の方で狼たちが、
悪く思わないでケロ。栗だのキノコだのうんとごちそうしたぞ」と叫ぶのが聞こえました。みんなは家に帰ってから泡餅をこしらえてお礼にお井の森へ置いてきました。春になりました。そして子供が11人になりました。馬が2頭来ました。畑には草や腐った木の葉が馬の声と一緒に入りましたので、泡や冷えは真っ青に伸びました。そして実もよく取れたのです。秋の末のみんなの喜びようといったらありませんでした。ところが、ある霜柱の立った冷たい朝でした。みんなは今年も野原を起こして畑を広げていましたので、その朝も仕事に出ようとして農具を探しますと、どこの家にもナタもクワも一つもありませんでした。みんなは一生懸命そこらを探しましたが、どうしても見つかりませんでした。それで仕方なく、めいめい好きな方を向いて一緒に高く叫びました。
オラの農具知らないか？
知らないぞ
と森はいっぺんに答えました。
探しに行くぞ
とみんなは叫びました。
来い
と森は一斉に答えました。みんなは今度は何にも持たないでぞろぞろ森の方へ行きました。はじめはまず一番近いお井の森に行きました。すると狼が9匹出てきて、みんな真面目な顔をして手をせわしなく振って言いました。
ないない、決してないない、外を探してなかったらもういっぺんおいで。
みんなはもっともだと思って、それから西の方のザル森に行きました。そしてだんだん森の奥へ入っていきますと、一本の古い柏の木の下に木の枝で編んだ大きなザルが伏せてありました。
こいつはどうも怪しいぞ。ザル森のザルはもっともだが、中には何があるかわからない、一つ開けてみよう
と言いながらそれを開けてみますと、中には亡くなった農具が9つともちゃんと入っていました。それどころではなく、真ん中には金色の目をした顔の真っ赤な山男があぐらをかいて座っていました。そしてみんなを見ると大きな口を開けてバーと言いました。子供らは叫んで逃げ出そうとしましたが、大人はびくともしないで声をそろえて言いました。
山男山男、これからはいたずらやめてけろよ。くれぐれも頼むぞ、これからいたずらやめてけろよ。お山男は大変恐縮したように頭をかいて立っておりました。みんなはてんでに自分の農具を取って森を出て行こうとしました。すると森の中でさっきの山男が、
おらさんも泡餅持ってきてけろよと叫んで、くるりと向こうを向いて手で頭を隠して森のもっと奥へ走っていきました。みんなはあっはっはっと笑って家へ帰りました。そしてまた泡餅をこしらえて、お井の森とザル森に持って行って置いておきました。次の年の夏になりました。平らなところはもうみんな畑です。うちには大きな納屋もできたりしました。それから馬も3頭になりました。その秋の取り入れのみんなの喜びはとても大変なものでした。今年こそはどんな大きな泡餅をこさえても大丈夫だと思ったのです。そこでやっぱり不思議なことが起こりました。ある霜が一面に降りた朝、納屋の中の泡がみんななくなっていました。みんなはまるで気が気でなく、一生懸命その辺を駆け回りましたが、どこにも泡は一粒もこ
れてはいませんでした。みんなはがっかりして、天で好きな方を向いて叫びました。
オラたちの「あ」は知らないか？
知らないぞ。
森はいっぺんに答えました。
探しに行くぞ
とみんなは叫びました。
来い。
と森は一斉に答えました。みんなはまず一番近い老いの森に行きました。狼たちは9匹とももう出て待っていました。そしてみんなを見てふっと笑って言いました。
今日も泡餅だ。ここには泡なんかない。ないない。決してない。他を探してもなかったらまたここへおいで。
みんなはもっともだと思ってそこを引き上げて今度はザル森へ行きました。すると赤い顔の山男はもう森の入り口に出ていて、ニヤニヤ笑って言いました。
泡餅だ、泡餅だ。オラは取らないよ。泡を探すなら、もっと北に行ってみたらよかべ。
そこでみんなは、もっともだと思って、今度は北の黒坂森、すなわちこの話を私に聞かせた森の入り口に来て言いました。
泡を返してけろ、泡を返してけろ。
黒坂森は形を出さないで、声だけで答えました。
俺は明け方、真っ黒な大きな足が北の空へ飛んでいくのを見た。もう少し北の方へ行ってみろ。
そして泡餅のことなどは一言も言わなかったそうです。そして、全くその通りだったろうと私も思います。なぜならこの森が私へこの話をした後で、私は財布から銅貨を7銭出してお礼にやったのですが、この森はなかなか受け取りませんでした。このくらい気性がさっぱりとしていますから。さてみんなは黒坂森の言うことが最もだと思って、もう少し北へ行きました。それこそは松の真っ黒なヌスト森でした。ですからみんなも名前からしてヌスト臭いと言いながら森へ入っていって、
さあ泡返せ、泡返せ
と怒鳴りました。すると森の奥から真っ黒な手の長い大きな大きな男が出てきて、まるで叫ぶような声で言いました。
なんだと、俺を盗っ人だと、そういうやつはみんな叩き潰してやるぞ。一体何の証拠があるんだ。
証人がおる、証人がおる、
とみんなは答えました。
誰だ、そんなことを言うやつは、誰だ。
と盗っ人森は吠えました。
黒坂森だ。
とみんなも負けずに叫びました。
あいつの言うことは天で当てにならん、ならん、ならん、ならんぞ。
とヌスト森は怒鳴りました。みんなももっともだと思ったり、恐ろしくなったりして、お互いに顔を見合わせて逃げ出そうとしました。するとにわかに頭の上で、
いやいや、それはならん。
というはっきりとしたおごそかな声がしました。見るとそれは銀の冠をかぶった岩手山でした。ヌスト森の黒い男は頭を抱えて地に倒れました。岩手山は静かに言いました。
ヌスットは確かにヌスト森に違いない。俺は明け方、東の空の光と西の月の明かりとで確かにそれを見届けた。しかしみんなもう帰ってよかろう。泡はきっと返させよう。だから悪く思わんでおけ。一体ヌスト森は自分で泡餅をこさえてみたくてたまらなかったのだ。で泡も盗んできたのだよ。
そして岩手山はまた澄まして空を向きました。男はもうその辺に見えませんでした。みんなはあっけに取られて、ガヤガヤ家に帰ってみましたら、あわはちゃんと納屋に戻っていました。そこでみんなは笑って、あわもちをこしらえて、四つの森に持っていきました。中でもぬすと森には一番たくさん持っていきました。その代わり少し砂が入っていたそうですが、それはどうも仕方なかったことでしょう。さて、それから森もすっかりみんなの友達でした。そして毎年冬の初めにはきっと泡餅をもらいました。しかしその泡餅も時節柄ずいぶん小さくなったが、これもどうも仕方がないと、黒坂森の真ん中の真っ黒な大きな岩がおしまいに言っていました。おしまい。では今日のお話クイズです。お話クイズ1つ目。このお話には4つの森が出てきました。どんな名前だったか覚えていますか？話クイズ2つ目。人間たちはどうしてここに来て、家を建てたり畑を作ったりしたと思いますか？お話クイズ3つ目。子どもたちがいなくなったと思ったら、どこにいましたか？そして何をしていましたか？お話クイズ4つ目。子どもたちが無事だったお礼に何を持っていきましたか？お話クイズ5つ目。鎌やナタなど農具がなくなりました。それはどこにありましたか？お話クイズ6つ目。泡を盗んだのは誰でしたか？どうして泡を盗んだのですか？さあ、今日のお話はこれでおしまいです。みんなはどの森に行ってみたいかな？それとも行ってみたくないかな？では、さようなら。